富山くん。
ん？ああ、お前。
道夫です。内田道夫。
ああ、知ってるよ。
ところで、富山くん、どうしたの？何かあった？
何かあったって、もしかして、見てたの？今の。
ごめん。そんなつもりじゃなかったんだけど、ちょうど通りかかっちゃって。本当にごめん。
いや、別にお前が謝ることじゃないよ。たださ、かっこ悪いとこ見られちゃったからさ。
そうだ、富山くん、これからうちに遊びに来ないか？
ああ、うん、そうだな。突然道夫の家に誘われたことには少し戸惑いを覚えたけれど、今日という一日をどうやってやり過ごそうかと途方に暮れていた俺には、そんな道夫の親切が素直に嬉しかった。そうこうしているうちに道夫の家に着いた。驚いたことに道夫の家は教会だった。でも教会といっても普通の家を改造したようなこじんまりとした建物だった。ここで道夫の父親が牧師をしているという。この親にしてこの子ありか。俺は彼の入学式以来の超変わった言動になんとなく納得がいった。道夫が礼拝堂だと言った広い部屋には子供たちが数人いた。近所の子供を時々預かっているそうだ。驚いたな、お前の家が教会だとは。
黙っててごめん。教会だなんて言ったら富山くん来ないかと思って。あ、子供たちうるさい？ああやって時々預かってるんだ。
教会ってのもいろんなことやってるんだな。でもまあこんな時だからさ、賑やかでいいよ。礼拝堂の方からは子供たちの賑やかな声が聞こえてきた。そして牧師である道夫の父親が子供たちに話をしている声も聞こえてきた。
先生、お話しして。
お話しして。はい、じゃあみんな注目。
はい。
ある日イエス様は100匹の羊さんたちを、おいしい草がいっぱい生えてる広い広い草原に連れて行ってあげました。
私も行きたい。
僕も連れてって。
そして草原に着くと羊さんたちはみんな仲良く夢中でご飯を食べたり、お水を飲んだり、おしゃべりしたり、お昼寝したりしていました。ところがある一匹の羊さんが、あー、おいしい草がいっぱいだ、でもこんなに広い草原だ、もっとおいしい草があるかもしれない、よし探しに行こうと言って、イエス様の群れから離れて一人でどんどん遠くの方へ行ってしまいました。しばらくしてその羊さんが辺りを見回すと、仲間の羊さんはどこにも見当たりません。帰る道もわからなくなってしまい、とうとう迷子になってしまいました。辺りはだんだん暗くなってきました。迷子の羊さんは寂しくて怖くてわーわー泣き出してしまいました。イエス様、イエス様、僕迷子になっちゃった、助けてイエス様と、迷子の羊さんは夢中でイエス様に助けを求めました。さあ迷子の羊さんは無事にお家に帰れるでしょうか。
羊さん一人ぼっちでかわいそう。
でもさ、勝手にイエス様のところから離れちゃったんだからしょうがないよ。
でもお家に帰れないの？やっぱりかわいそう。
先生、続きは？ねえ、どうなっちゃうの？
早く早く続き聞かせてよ。
聞くともなしに聞いていた俺は、この時子供たちと同じ気持ちになって牧師の話の結論を待っていた。
はーい。すると大声で泣いている羊さんの頭を誰かが優しく撫でました。 羊さんはびっくりして顔を上げるとイエス様が立っていました。そうです、なんとイエス様は後の99匹の羊さんを残して1匹の迷子の羊さんを探しに来てくれたんです。そしてイエス様は迷子の羊さんを優しく抱き上げて、どうして泣いているんだい、私はここにいるよ、もう大丈夫、でもこれからは一人で遠くに行ってはダメだよ、さあ一緒にみんなのところに帰ろうね、と言われました。そして100匹の羊さんたちはみんな無事にお家に帰ることができました。イエス様は目には見えないけど、みんなが一人ぼっちで寂しいなって思う時でもいつも一緒にいてくれるんだよ。
よかった。
でもみんなも広いところに行った時は迷子になっちゃうから一人で遠くには行かないようにね。守れる人、はい。
富山くんは父の話が終わるときっとした顔をして突然立ち上がり、父のいる礼拝堂に入っていった。
あの、すいません。
父さん、同じ大学の富山くん、富山雄二くん。
ああ、よくいらっしゃいました。いつも息子がお世話になっています。
いえ、僕は何も。ところで、あの、今のお話で質問したいことがあるんですけど。
はい、どんなことでしょうか。
あの、イエスという人はなぜ99匹を残してたった1匹の羊を探しに行ったのですか。そんなの不合理じゃないですか。ちょっと納得がいかないんですけど。
なるほど。いや、わかりますよ。私もかつてはそう思ってました。それはですね、こういうことです。羊を人間に置き換えてみましょう。100人の中の迷子になった一人の人間の価値は決して100分の1ではなく、やはり一人の人間として価値があるということなんです。現代社会では学校でも会社でも落ちこぼれた人、役に立たない人は容赦なく切り捨てられていく。そうしないとみんな前へ進めない、生き残れない。人間の価値はその人の能力、才能で決まってしまう。そう信じて生きてきた人にはこの話は不合理極まりないでしょうね。でもイエス様は真実の愛で私たちを愛していますから、たった一人でも迷子の人がいれば見つかるまで探してくださるのです。この話をなさったイエス様は自ら人類史上最も不合理と思えることをなさったんですよ。
どんなことですか。
ご自身は全く罪のなかった神の御子のイエス様が、私たち人類のすべての罪の身代わりとなられて十字架につかれたということです。それもイエス様の大きな愛のゆえです。イエス様は私たち一人一人を愛してくださり、すべての人が迷うことなくご自分のもとに来ることを望んでおられるのです。
私たちの罪の身代わり。俺の頭の中はひどく混乱していた。子供たちに語る内田牧師の話を聞いたとき、俺はその不合理さに腹が立った。だが、今の話を聞いているうちになぜか心が騒いだ。その時、俺の心の中に、あの少年の日の誓いが、ふっと蘇った。
俺は誰にも見つからないぞ。
瞬間、何かに撃たれたように、一匹の迷子の羊は、あの少年の日の俺と一つになった。俺は、イエスの不合理な行動に怒りすら覚えながら、その実、多数優先、能力優先のこの世の合理性に逆らって、自由を求めてきたのではなかったのか。だが一方では、あの遠い日、誰もいない寂しさに涙したように、愛する者を失った孤独の深さに、俺は今、こんなにうろたえている。だとしたらイエスは、この俺のところにも来てくれるのか。 でも彼は人の罪の身代わりに死んだという。罪ってなんだ、俺の何が罪なんだ。道夫、俺来週の日曜日また来るわ。
本当？富山くん、
有事でいいよ。
え？でも
なんだよ、友達だろ、有事でいいって。道夫、なんかうまく言えないけど、俺今すごく大事なことをつかめそうなんだ。ありがとう。確かにそれは俺の人生を大きく変える心の旅の始まりだった。そして俺とあいつの本当の関わりもここから始まったのだ。